アンナさん、これね、
いつなければならない。仏というものが、2000年前の釈迦牟尼仏でもなければ、学者の言うような発心ビルシャナ仏でもなければ、法人阿弥陀仏でもない。お互い世間の生活の中にあって、人人が社会の生活をしながら、しかも世間の方に染まない。愛欲の世界に暮らしながら、少しも愛欲の塵を受けない。そこに仏というものがなければならんはず。これは一遍上人が念仏行にも三つの段階があるということを言われ、第一の段階は家庭を持って商売をして社会生活をしながら、しかもそこに一点の執着がない。これが第一等である。家庭を持たず、しかも社会生活をしながら念仏唱えて、そこに一点の執着がないのが第二等である。家庭を捨て、世間を捨て、何もかも捨てて念仏唱えて、そこで執着はないのが第三等である。親鸞聖人の念仏のごときは、家庭を持ち、子供をこしらえて、社会生活をしながら、そこに一点の執着を持たない。これは第一等である。法然聖人のごときは、家庭を持たず、戒律を守って、しかも衆生の中に世間生活をしながら、念仏唱えて、そこに一点の塵もない。これが第二等であるわけ。自分のごときは、家庭を持ったらじきに執着してしまう。世間の日暮らししてもじきに執着してしまう。だから自分は家庭を捨て、世間を捨て、物を捨て、捨てるということさえも捨て、何もかも捨てて、湯行念仏、諸国を流浪して、何もかも捨てて、そこで念仏唱えて、初めて執着から離れることができる。自分のごときは第三等の念仏だ。一遍上人はそういうことを言われて、家庭を持たんのは、自分が清潔で持たんのじゃない。持ったら執着が強すぎて、とても救われんから逃げておるだけだ。一生不住、寺も持たず、僧にして僧にあらず、何もかも捨てて、捨てるという心さえも捨てて、世間を流浪して念仏唱えて、これが三等の念仏だと一遍上人は言われておるが、仏は常に世間にあって、しかも世間の方に染まる。世間の日暮らしをしながら、 社会のみんなと日暮らしをしながら、そこに少しも執着を感じない、染まるものがない。これが本当の仏でなければならんである。大乗仏教の仏はそうなければない。ドール何時砂仏を縁と発せば万物に従うことなかれ、心象ずれば種樹の方生じ、心滅すれば種樹の方滅。そういう仏になろうと思うならばだ、砂仏を縁と発せば真実の仏になろうと思うならば、万物に従うことなかれ、世間の中で日暮らしをしながら、何者にもとらわれてはいない、一物にもとらわれてはいない、我にとらわれてもいかず、相手にとらわれてもいかず、物にとらわれてもいかず、金にとらわれてもいかず、名誉にとらわれてもいかず、人の批判にとらわれてもいかず、何者にもとらわれるな。その境地がわからなければ砂仏はできんである。心象ずれば種樹の方生じ、心滅すれば種樹の方滅。これは鬼神論にある言葉であるが、一体物がある、客観の世界に物があるというのは、我が心が認識するからあるのである。我が心が認識しなければ物はない。我が心が神羅万象を生み出していくのである。心象ずれば種樹の方生、お互いの意識が働くから、そこに物が出てくるのである。お互いの意識が山と認めるから山がある、川と認めるから川がある、花と認めるから花がある、もみじと認めるからもみじがあるな。人間が認めるから菊の花が黄色で、もみじが赤い。人間がそう認めるだけで、菊の花が黄色いかどうか分かったもんじゃ、もみじが赤いかどうか、人間がそう認めるだけのこと。犬や猫がもみじを赤いと見るかどうか、カラスやスズメが菊の花を黄色と見るかどうか、光線の具合によってはその色がまた変わる。色盲というのもある。物それ自体は不価値である。物そのものが何者だか人間が決めるわけにはいかない。人間が見たときに山があり、川があり、花が咲き、もみじが照るのだ。お互いの意識が世界を決定していくのだ。心象ずれば種樹の方生、心滅すれば種樹の方滅。お互いの意識が働かなければ神羅万象何にもない。一方のウルなしで、何もかも同じ原子の羅列に過ぎない、原子の塊に過ぎない。一心生ぜざれば万宝にとがなし。これは信心の命にある言葉で、お互いの心が意識が生じなければ万宝に戸がなし、神羅万象にいいも悪いもないはずで、神羅万象ことごとく我が心が作っていくのであるから、 物にとらわれるということは物ではない我が心にとらわれるのである。我と我が心にとらわれるのである。それを迷いというのである。一心生ぜざれば万望にとがなし。物に執着し、金に執着し、名誉に執着し、愛欲に執着し、物が悪い、酒が悪い、女が悪い、金が悪い、そうじゃろ、自分の心が悪いの、万望にとがなし。自ら我が心に迷うておるのである。差物を縁と欲せば万物に従うことなかった。物に騙されてはいかん。物を追い回してはいかん。物にとらわれてはいかん。随所に主となれば立所みなしんなり。物を使っていく自分がわからなければ。一切神羅万象を作っていく自分というものがわからなければならん。瀬戸出世と無物無法をまた厳然せずだ。またかつて失せずだ。だから世間においても出世間においても分かってみれば世間だの出世間だのと二つの世界があるはずはないなどや。世間も出世間もどちらにしても仏と名付くべきものもなければ法と名付くべきものもない。したがって仏が厳然するということもなければ仏法がなくなるということもない。そういう心境が大通知小仏十方十合座道場仏法不厳然という境地でなければならん。人大寺地に一つない。そういう心境に徹するならば世間もなければ出世間もない、仏もなければ法もない、厳然することもなければ失うということもないであろう。たとえうなるも皆これ名言証拠ない。仏があり法があるがごとくに説くものがあるがだ。そのあるというのは皆名言証拠である。仏という名前である、法という名前である、菩提という名前であり、解脱という名前である。仏そのものではないはず、法そのものではないはず。一方の売ることあるなしだ。そういう学者たちがもてあそぶところの名言証句というものは、小児を小院する施設の薬兵表見の名句なり。それは理解のない知識の乏しい子供たちを指導するための施設の薬兵表見の妙句である。これは前に薬兵愛知すという言葉を使っておられる。病というものは本来あるのじゃない。その病を癒すのに薬というものを使う。これも方便で、病に薬を与えれば病は消える。 病が消えれば薬もいらなくなる。薬兵相知すら。病も本来実在でなければ薬も本来実在ではない。病を癒すために薬がある。病が癒えれば薬もいらなくなる。そういう仮の施設である。ありがたそうな仏という言葉を使い、菩提という言葉を使い、解脱という言葉を使って示すのは、子供を導くための仮の施設であった。真実の仏でもなければ真実の法でもないのである。表見の妙句である。その薬の効能書きを書かれた言葉に過ぎないので、法華経と言うてみたところが、華厳経と言うてみたところが、般若経と言うてみたところが、皆子供だましの薬の効能書きに過ぎんのである。表見の妙句なる。活妙句自ら妙句なるにやらず、しかもその妙句が、私が妙句でござりますると名乗ってきたものは何もないの。私が法華経でござりまする謎という真理はどこにもない。私が華厳の真理でござりまする謎と名乗って出るものはどこにもないはずだよ。かえってこれ何時が目前少々霊霊として、即今目前眺望亭だ。そこで臨済の話を聞いておる。その少々霊霊として実にはっきりとして、感覚問知し消食する程度、花をくれない富柳を緑と見ていく、スズメをチューチュー、カラスをカーカーと聞いていく、少々霊霊として感覚問知し、目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失笑し、足にあっては運搬する。この自由自在に働いていくお互いの意識、命名の意識が一切の妙苦を案ずるのである。これを菩提と名付け、これを般若の智慧と名付け、この境地を涅槃と名付け、そういちいち妙言聖句に向かって名前をつけていくものが、お互いの無為の信念である、お互いの自称である。縦には三世を貫き、横には十方に未臨して、神羅万象にいちいち名前をつけていくもの、神羅万象をいちいち認識していくもの、神羅万象を使っていくもの、そのものが一切の法に名前をつけていくのである。その主人公が分からなければならない。その無為の信念が一つ自覚されなければならない。 大徳ご無限の号を作ってまさに下脱を得んた。そこで真実の下脱を得ようと思うならば、真実の下脱を得ようと思うならば、ご無限の号を作らなければ下脱は得られんぞ。ご無限の号とは、無限地獄に落ちていく悪号が五つあるという無限地獄。簡単なしに地獄の責め苦を受けなければなら、その大きな悪号が五つある。父を殺し、母を殺し、仏心欠を言い出し、和合僧を破り、羅漢を殺すと。普通ご無限の業というと、そう説かれ、父を殺し、母を殺し、羅漢を殺し、仏心欠を言い出す。仏の体から血を出す。仏は殺すわけにはいかん。そして和合僧を破ると、この五つの罪を作った者は末代ご無限の地獄に落ちると言われるが、そのご無限の業ができんようなことでは本当の下脱を得ることはできんと言われる。ということは、父にとらわれてもいかん、母に執着をしてもいかん、羅漢にとらわれてもいかん、仏にとらわれてもいかん、和合僧にとらわれてもいかん、天地の観一物にとらわれてもいかん、何者にとらわれてもいかん、そういう心境が一つわからなければな。大通知小仏十五座道場仏法普賢世、人大寺塵一つない、風そよともせ、何者にもとらわれない、そういう心境を一応味わってこんというと、真実の仏法はわからんというの。ダール差物を縁と発せば、万物に従うことなかれ、何者にとらわれてもない、いかなる者にもとらわれ、仏にさえとらわれ、法にさえとらわれ、父を殺し、母を殺すとは無明を殺すことである。父とは無明である、自分の心の中の煩悩である。母とは頓着である、外の世界を否定することは楽である。仏を殺し、祖を殺すことは楽であるが、自分の心の中の父を殺し、母を殺す、煩悩執着を断ち切るというか、これはなお難しいことで、外の世界に向かっても自分の内側に向かっても一点の執着するものがない、一陣のとらわれるものがない、そういう境地が分かって真実これを下脱というのである。何者にもとらわれんという世界の主人公になれるというので、なかなか容易なことではない、なかなか容易なことではない。そう思って一つ皆お互い骨を折らなければな。まず三昧に入って、公安三昧に入って、まず体がなくならにゃいけ、体がなくならに、善道がなくならにゃいけ、天地がなくならにゃいけ、公安だけ残る、公安だけ残る、その公安もやっておるとなくなる、呼吸だけ残る、 その呼吸も意識しなくなる。天地の感ちりひとつない。そこが大志一番、大志一番。大通知小物、十合座道場、仏法不現前というところ。まだ悟りじゃない、仏法不現前。坂を昼夜に定勢して寛断なければ、宝飾の一変するがごとく、すなわちつくに見たい。その何にもないところを練り返し練り返し、昼夜に寛断なく、朝から晩まで、晩から朝まで、むーむーむー、その何にもないところ、仏法不現前なところを練っていくとだ。宝飾の一点すればすなわちつくにに、火打ち石を根気にカチカチやってやるとパッと火が出るようにだ。そこに骨念として爆発して出てくるものがなければな、その何にもないやつが爆発して出てかなければ、大河の爆発だ。そこまで来たぞ、爆発するまで。みんないいところへ行ってやる。もうトンネルならば最後に一つドカンとやったら向こうへ穴が開ける。そこまで来てるのだ。そこまでは真っ暗だ。最後の土管をやるまでは真っ暗だ。トンネルの中、仏法不現前だ。何のことやらわからん、真っ暗。ただもうというだけ。その最後に何かの拍子にドカーンと爆発するということ。カラーッと明るい世界が広げてくるから、かか大将だ。はあ、こんな世界があったのか。手の前、足の踏むところを知らず、嬉しくて嬉しくて飛び上がるほど嬉しい。そういう世界が開けなければ本当の見性にはならん、仏法現前にはならんだ。それまでは、それまでは嫌でも王でもムームーだ。ぐんぐんと押しの一手しかないか。十合座道場仏法不現前、三年おっても五年おっても真っ暗がりだ。仏法不現前だ。そこがいいところである。もう一息というところである。そこで手を緩めずに一つ皆骨折ってもらわんというわけ。はい。いかなるかこれご無限の語、死曰く父を殺し母を殺し仏心欠をいだしは業相を破り胸像を凡笑すると、これはこれご無限の語なり。いわくいかなるかこれ父、死曰く無名これ父、何時が一年新鬼滅のところを求むるに、えず響きの空に応ずるがごとく、随所に無事なるを名付けて父を殺すとなす。いわくいかなるかこれ母、しわくとんないを母となす。何時が一年新よ会のうちに行ってそのとんないを求むるに、ただ処方の空想なるを見て、少々無弱なるを名付けて母を害すとなす。いわくいかなるかこれ出仏心欠、しわく何時が症状北海のうちに向かって一年新の行商することなく、 すなわち諸小国安なるこれ出仏心決いわくいかなるかこれ派は合奏いわく何時が一年心まさに煩悩決死の空の諸へなきがごとくなるに達するこれ派は合奏そういわくいかなるかこれ煩笑共蔵しいわく因縁空真空北空を見て一年欠場断じて経年として無事なるすなわちこれ煩笑共蔵なりたといかなるかこれご無限の業前のところに大徳ご無限の業を作ってまさに下脱を縁とあるから従ってそこに疑問を起こしてご無限の業とは何のことでありまするかこれは普通には五逆罪と言われるものでもっとも罪の深い罪業でありその罪業を犯せば無限地獄永遠に救われない地獄に落ちると言われる一般には父を殺し母を殺し羅漢を殺し和合僧を破り仏心決を言い出すかこう数えられるのが五逆罪で今日でも孫族殺しというのは一番罪が深いので父を殺し母を殺し、官無量寿経に出てくる阿闍梨王のような父を殺し母を殺し仏心決を言い出すというのは大罰だったで釈尊を殺そうとしていろいろ企んだけれど殺せなかったお通り筋に山から大きな岩を落としたらそれが釈尊の足の小指に当たって血を出すことはできたが殺すことはできなかったしかしその罪によって大婆は生きながらにして地獄に落ちたと言われる仏心決を言い出す羅漢を殺し悟りの開けた羅漢を殺し和合僧を破る教団の和合を破るこれが一番罪の深い五逆罪と言われるのだここには羅漢を殺す代わりに経蔵を煩笑するとこういう一条がここに挙げてあるこれはこれ五無限業なりこの五つが人間の一番重い罪であるそういう罪を犯さなければそういう五無限の業を犯さなければ下脱を売るわけにはいかん ここに人材の善というものがあらゆる形式を打破してあらゆる因習を打破し伝統を打破しどこまでも新しく生きていくそういう臨済前の生命感にあふれたところが示されるわけでいっけん破壊的な行動のようである しかもそこに真実の人間の自由というものを求めていかなければ、下脱とは自由で、いわくいかなるかこれ父、父を殺す、父親を殺す、いかにもこれは恐ろしいことであるが、まさか現実の生きた人間を殺すわけじゃあるまい。父を殺すとはどういう意味でありますか。しいわく無名これ父、何時が一年新鬼滅のところを求むるに得ず、響きの空に応ずるがごとくなる。随所に無事なるを名付けて父を殺した。これは両画教の中に無名を父となし、頓内を母となすという言葉があるので、臨済は学問を標榜しないけれども、ちゃんとそこに学問的な研究が行き届いてやるの。無名これ父、無名は十二因縁の根本で、無名で明るくないというか、無自覚というか、理性のないというか、動物的というか、無明がこれ父で、お互いの根本無明、無自覚で、無理性で、本能的に行動することが無明である。その無明を断ち切ることを父を殺すというのである。何時が一年新鬼滅のところを求むるみたい。その無明から妄念が次から次ふいふいふいふいと出てくるのであるが、その妄念が一体どこから出てくるか、消えてどこへ行くのか、妄念の 出場所を、妄念の出てくるもとを詳しく探求してみるというと、どこにも元などはありません。何にもないところからふいふい出てくるだけのこと、済んだら消えてなくなるので、何にも後には残らん。響きの空に応ずるがまたく、あだかも山の小玉のごときもので、王と呼べば王と答えるけれど、何にもありません。一年一年何にもないところから出てきて、何にもなくなる。念なぞというものは少しもとらわれる必要のないもの。怒ったら怒ったままにほっとけばいい。息のものは継ぐことなかれ、幹のものは放棄せんことを要せられた。前にも示されて、その念が怒ったら怒ったままにほっておいて取り合わない。随所に無事で、その念にとらわれるから間違ってくるのである。怒った念は怒ったがままに放っておけと、これを名付けて父を殺すというのである。つまり念の怒ってくるものは無明から出てくるのだ。根本の無明というものがあって、 そこから念が出てき、その念がまた無明に帰ってますます無明を深めていくと、こう考えるのが凡夫である。そんな無明なぞというものは本来ありゃせん。何にもないところから念は起こって、何にもないところへ消えていくのである。念なぞは取り合う必要がない。こう徹するならば、これを無明を殺すことに、名付けて父を殺すとなす。いかなるかこれ母、しいわくとんないを母となし。それなら母とは何ですか。とんないを母となし。執着で。欲しい欲しい、その欲しい欲しいという念に執心を持って、執着を持って囚われるのが頓内である。これを母となし、母親の愛情というものは温かい美しいものであるが、どうかするというと頓内になる。そこが仏の慈悲と違うところで、どうしても執着を離れない。我が子かわいさに、我が子かわいさに思わん罪を作った。我が子かわいさに寝ても覚めても忘れられない。そういう頓内を母というのである。何時が一年新四回のうちに行って、頓内、その頓内を求むるに、ただ諸法の空想なるを見て諸々無弱なるを名付けて母を害すとなして、そこでお互いが毎日日暮らしをしておるのは四回の世界である、欲の世界である。見るものにとらわれ、聞くものにとらわれ、嗅ぐものにとらわれ、食べるものにとらわれ、触れるものにとらわれ、思う心が欲しい欲しい、欲界の日暮らしをしておるのであるが、その欲界に入って念を起こしながら、その欲しい欲しいという心を一つ、その根本を調べてみるというと、何にも本当に欲しいなぞというものはあるんじゃない。心から本当に欲しいと思うもの、あるようでなし、キセルを磨くという啄木の歌がある。欲しい欲しいと執着をしてみても、この世の中に執着をするようなものは何にもないのだ。一切諸法は本来空想で、あるように見えておるだけで実在ではない。花がきれいに咲いておるというても、そう見えておるだけ。美人がきれいだというても、そう見えておるだけのこと。うまいものだというても、あるように思うだけのこと。永遠にあるものはこの世の中に何にもない。すべては仮の姿、苔不実である。そう徹して欲界の中へ入って、見るものにとらわれず、聞くものにとらわれず、嗅ぐものにとらわれず、食べるものにとらわれず、触れるものにとらわれず、心が何者にもとらわれず、諸々無弱な、 この欲の世界によってお互いの心を引きつけよう、誘惑しようというものばかりが満ちておる世界に入って、何者にもとらわれない自由な心境が得られるならば、名付けて母を害すとなす。それが母を殺すというのである。お互いの心の中の根深い執着を断ち切るということ、それを母を殺すというのである。いわくいかなるかこれ出仏心血、仏の体から血を出すとはどういうことでありますか。しいわく何時が症状北海中に向かって一年心の下を生ずることなる、すなわち諸所国安なるこれ出仏心血である。これは座禅三昧の境地である。信仰公安三昧になれば、体もなければ禅道もなければ天地もない、人大寺塵一つない、風そよともせ、絶対無の世界、勝利の真っただ中、そこに一年の念も起こらないから、そこを諸所国安なるという真っ暗がり、真っ暗がり、どうしてもそういうところを一遍投下してこんというという何にもない、真っ暗がり。しかしそういうところを悟りだと思うと間違う。個人が国安の気屈、まことに不意すべしというのはそこで、国安の気屈だ、真っ暗だ、真っ暗なガキ道で、ガキ道というのは趣味線の周囲にある最後の第八番目の山と第九番目の山の間が谷になる、その谷が真っ暗で、その真っ暗な谷にガキが暮らしておるというが、そういう真っ暗な谷底へ落ちたようにだ、見れども見えず、聞けども聞こえず、暗えどもその味わいを知らず、ゆいてゆくことを知らず、座して座することを知らず、そういう境地に一遍入らんというと、人間の血というものは赤いようだけれども、外へ出るとじきに黒くなる、仏心血を抱く仏の血を出すというのは黒くなる、真っ暗くなる、濃く暗暗、何にもない。まあ一度そういうところへ行かねえか、何にもござらん。参禅しても黙って座ったり、言うことござらん、何にもない。まあ一応そういうところへ入らなければいかん。それはトンネルの穴が向こうへ開通せんときで、真っ暗、その真っ暗なところを一つ百尺竿燈をさらに一歩を進めて、ガーンと一つ一撃を食らわすと、トンネルが向こうへ抜けるはずで、その抜けて明るくなったところが仏の世界である。 その暗いところは仏の世界から傷をつけて血を出したようなものだかよ。諸諸国安なる子で出仏心決。大使一番死に切ったところで、どうしてもそこを一度投下しなければならんが、そこから一つ絶後によみがえってこんというと悟りにはならん。いわくいかなるかこれはわごうそうと。そうというのは、三夜であるけど、団体である。一人ではそうと言わんのである。その団体生活というものは、和合が一番大切である。その和合を破るということは、教団の一番の重い罪である。大和だったが、釈尊の向こうを張って教団を分裂させようとした。あれが破和合僧である。五逆罪の一つである。その和合僧を破るというのはどういうことでありますかが、しいわく汝が一念心、まさに煩悩を決し空の諸絵が気がごとくなるに達する、これ破和合僧だ。和合というのは、お互いの心の中に八万四千の煩悩があって、決死というのはその煩悩に縛られることである。その煩悩決死、実に複雑な煩悩があって、その煩悩が集まって自我というものをこしらえておるので、自我との自我というものの内容は、煩悩が和合して自我ができておるので、俺が俺がの塊が自我である。その俺が遊びたい、俺が食べたい、俺が見たい、俺が着たい、ああしたい、こうしたい、そういう八万四千の煩悩が団結して和合して自我というものを作っておるのだが、その煩悩妄想が分裂して自我がなくなる。自我なんてものはありゃせん。虚しく諸意が気がごとく、その煩悩妄想の拠り所になるものは何にもありゃせん。煩悩なぞというものはふいふいと出てくるだけであって、何もそこに連絡もなければ結合もありゃせん。自我なぞというものもあるように思っておるだけ、そんな固まったものは何にもない。心の中にそういう塊は一つもない。こうわかるならば、和合僧を破るので、心の中に自我なぞという塊は何にもない。だから自我を構成しておる煩悩妄想も実はバラバラで、何にもそこに連絡もなければ関係もあるのじゃないと。こうわかるならば、和合僧を破るのである。いかなるかこれ煩悩共造と。お経を焼き仏像を焼く、これはどういうことでありますか。お経というもの、仏像というものが 教団としてはまず大切なものになっておるが、それを焼いてしまいと人材は言われる。その経蔵というのは紙に書いたお経じゃないと、木で作った仏像じゃないと、お互いの中に観念としての経典がある、観念としての仏像があるはず。いわゆる仏見法見で、心の中に仏を描き、心の中に法を描いて持っておる。それを焼いてしまいと臨在は言わる。キリスト教の人はよく、仏教は偶像崇拝だなぞと言って悪口を言うが、仏教というものは本来偶像崇拝じゃないはず。仏像というものをインドで刻むようになったのは、キリスト教の方の本場に近いギリシャやローマの彫刻が今日のカシミールを経てインドへ入ってきたからのこと。アレキサンダー大王がインドを征伐して、その時にヨーロッパの文化がインドへ入ってきて、そこで初めて彫刻というものが流行ったの。釈尊がお隠れになって400〜500年後のこと。釈尊がお隠れになった後は菩提樹の葉を描いて、それを釈尊として拝んだ。法輪を描いて、車を描いて、法の車を描いて、それを仏として礼拝の対象にしたのである。キリスト教の十字架とまあ同じ方で、アショカ王が六夜王に建てられた記念の碑の一番上に刻んである法輪が、今日インドの国旗の真ん中に彫ってあるの、書いてあるの。今日のインドは国旗の真ん中にお釈迦様を祀っておるの。釈尊の思想でなければインドは救われんという方。そういう木造や紙に書いたお経が真理でないことは明らかなこと。仏教の経典を紙に書いたのも後世のこと。第一結集、大社城で結集をした時にはみんな空で覚えたもん、紙には書かなかったもん。紙に書いた経典や木に彫った木像が仏でないことはよくわかる。親鸞聖人も木像よりは絵像、絵像よりは名号、名号よりは念仏と言われる。木に刻んだ仏様を拝むよりは紙に書いた阿弥陀様を拝む方が真実に近い。紙に書いたお姿でもいかん。仏というものが紙なぞに書けるはずはない。無量寿であり無量光であり、永遠の命であり無限の光である仏が紙に書けるはずはない。紙に書いた絵像よりは南無阿弥陀仏と書いた名号を拝む方が真実に近い。その名号も紙に書いたらもう嘘だ。念仏の方がマシだ。南無阿弥陀仏と唱えている。この自分の心がご信心をいただいて、 念仏が分かって、その念仏が念仏を唱えて、これが一番真実に近い。ということになれば、やはり梵鐘を、経蔵を梵鐘するということ。心の中に仏にとらわれてもいかん。法にとらわれてもいかん。仏権、法権を捨てていくことが梵鐘経蔵ということで。地位枠因縁空真空北空を見て、一年欠場断して経年として無事なる、すなわちこれ梵鐘経蔵なりと。因縁空真空北空と、般若の空ということを説かれるのであるが、空にはこの三つの空の見方がある。因縁空である。この世の中の真羅万象は因縁によって仮に結ばれたものであるから、永遠なものは何にもない。因縁によってできたものである。うちわというものは竹と紙と糊でできたもので、竹を裂いて紙に糊をつけて貼ったものがうちわ。因縁によってできたものだから、うちわというものはあるように見えておるだけ。うちわなぞというものは何にもないんだ。あるのは竹と紙と糊だ。その竹も因縁によってできたもので、繊維が集まっとるのだ。竹というものも実在じゃない。紙というものも因縁によってできた。糊というものも因縁によってできた。この世の中にあるのは原子だけで、その原子の結合によって赤いものがあり、白いものがあり、青いものがある。丸いものがあり、四角いものがあるように仮に見えとるだけ。現象は空だ。目に見えておる姿は全て空だ。仮の姿だ。だから囚われるものは何にもない。こう見ていくのが因縁空ということ。因縁空。これは客観の世界の否定である。物の世界の否定である。真空というのは心の中が空である。心の中に何にもありゃあせ、煩悩もなければ妄想もない、仏もなければ法もない、一念の念もない、生まれたままの清浄無垢な本心には本来何にもないと分かるのが真空で、人大事塵一つない、風そよともせ、そういう境地が真空である。これは体験をせんというと分かる。因縁空は科学的な空、真空は宗教的な空。その真空が分かると北空ということが分かる。法は真羅万象、真羅万象があるがままに空である。あるがままに空である。山は高いがままに空、水は流れるがままに空、花は紅なるがままに空、柳は緑なるがままに空、男は男のままで食う、女は女のままで食う。真羅万象、そのままが食うである。四季がすなわちこれ食うである。こう、徹することができるならば、一年欠場断して、経年として無事な、 外の世界にもとらわれるものはなく、自分の心の中にもとらわれるものがなく、起こってくる念にとらわれることもなく、一念欠如を断し、主観にも客観にも何にもない経年として独立無事で、何にもこの世の中にとらわれるものがない、そう想定するのが、すなわち梵鐘経蔵である。仏を殺し、仏像を焼き、経典を焼くということである。この五つの五逆罪を起こさなければ、この五つの無限の業を起こさなければ真実の解脱は得んというのである。外の世界の何者にもとらわれない、仏に酔うては仏を殺し、祖に酔うては祖を殺す、客観の世界の何者にもとらわれ、世間こけりゃ、その外の世界を否定して、唯仏是心というその仏もない、その仏にもとらわれない、内側にもとらわれるものが何にもない、煩悩妄想にもとらわれ、無明にもとらわれなければ頓内にもとらわれない、仏見法見にもとらわれない、何も何もとらわれないという経年独立という心境が分かって、そこで初めて解脱ということができるのである。解脱ということができる、何者にもとらわれないから随所に主となる自由ができるのである。随所に主となるから立正みなしになり、その何者にもとらわれない主体性が分かって、初めてその人のすることが真実になるという、そういう境地が一つ分からなければ、本当の解脱にはならない。煩悩具足の凡夫固く無常の世界は、よろずのこと源空ごとたわごとまことあることなく、何もかも否定して、空ごとたわごと何もかも否定してとらわれない、その何にもとらわれないところから、念仏のみぞまことにて申しまする。何にもないところから出てくる念仏だけが本間の念仏だと言われるな。そういう自由を得ること、そういう超越した人間を自覚すること、一無二の真人の自覚というものでなければならない。そこに臨在の終始というものがあるので、五逆罪を犯さなければ、大徳五無限の業を作って、まさに初めて解脱を得た。五無限の業を作るような、そういう力がなければ、とても解脱を得ることはできんであろうと、お臨在が示されるのである。なかなか容易なことではないのである。考案は通って、座禅の中では分かっても、実際にお互いが生活の中で父を殺し、母を殺し、仏心欠を言い出し、和合僧を破り、経蔵を梵鐘する、 外の世界が全てを否定し、一応それはできる。お山の大将俺一人、天上天下唯我が独尊、一応その境界はできるが、無明を殺し、頓内を殺す、自分の内側を殺し、煩悩妄想をことごとく洗いさらし、さらけ出して和合僧を破る、そこに悟りらしいもの、仏らしいものが最後に残るが、それさえ残しちゃいかん。仏権法権を断ち切る。そこで初めて内下症状、外の世界にもとらわれなければ内側にもとらわれない、そういう真実の解脱が得られるというわけで、なかなか容易なことではない。そう思って一つお互いが骨を折る。はい。大徳もし格のごとく立っとくせば、他の凡庄の名にさえられることを免かれん。漢字が一年心ただ空間市場に向かって実業生じ、根拠発注に虚しく熱返す。自ら軽んじて退屈して言う。我はこれ凡夫、他はこれ商人と。徳る西南の子宮割ってか、他の獅子日を着て帰ってや、感銘はなす。大丈夫の感情部の規則をなさず、自家送りの者をあえて信ぜず、下に他に向かって求めて他の個人の官名国に伸ばり、因によりように測って得奪することをあたわず、今日におうてはすなわち縁し、地理におうてはすなわち終始、職所に枠起こって、自ら順序なし、ドール三蔵の摂政を取ることなかれ、何が言えぞ切に評価なし、一野の間虚空に尖がす才画像等の例えのごとし、ドール仏をもって屈強となすことなかれ、我見るに直し宿のごとし、菩薩羅漢はことごとくこれ傘、人を罰する体のものなり、故に文字は剣によって苦悶を殺さんとし、王屈は塔を辞して釈子を凱旋とす、道る仏のうべきなし、大師三条五将円頓の強尺皆これ一語の薬兵愛実、並びに十方なし、たとえうなるも皆これ掃除の表剣六の文字の支配なり、しばらく格のごとく解けば道る一般の徳座って、すなわち利己に向かってこうつけて出世の方を求めんとぎす。誤りをあれり、もし人物を求めばこの人物を失す。もし人道を求めばこの人道を失す。もし人相を求めばこの人相を失す。無限の業を起こして、初めて下脱を売るということを示され、大徳もし格のごとく立っとくせば、他の凡庄の名にさえられることを免かれんだ。父を殺し、母を殺し、仏心欠を出し、和合僧を破り、 胸像を焚焼した。お互いの心の中の観念の仏を焼き、観念の経典を焼き尽くして、煩悩妄想を切り尽くす、無明執着を断ち切る。そうわかるならば、格のごとく立っとくせば、和合僧を破って心中一陣の塵もない、一点の妄念もない、格念無生だ。そういう境地に達するならば、どこに仏があるか、どこに法があるか、どこに迷いがあるか、どこに煩悩があるか、そう徹するならば、他の煩悩の名にさえらるることを免かる。みんな仏という名前に迷うか、その名前によって観念を持つか、そのために迷わなければならん。菩提だの悟りだのという名前に騙される。その名前にとらわれるから迷わなければならん。頭の中の一切の観念の仏、観念の法、無明執着、自我、すべてのものを焼き尽くしてしまうならば、煩もなければ性もないであろうと。煩悩の名に騙されることはない。汝が一念心、ただ空見四条に向かって実業を生じ、根拠を発注に虚しく熱く愛す。空見からの原骨だ。子供を騙すときに、泣くな泣くな、ええものやる、ええものやるから泣くな、原骨出して開けてみたら何にもなかった。それでも子供は騙される。素晴らしい金をやる、金でできたものをやる、開けてみたら胃腸の歯だった。それでも子供は騙され、経典に騙されるのは、釈尊の説かれた言葉に騙されるのは、子供が空見に騙されるようなもの。指上、指の上に騙される。ええお次さんじゃな、どこに、あそこじゃ。指を見て、指が月だと思ったらとんでもない間違いじゃろ。指の方角の空を見ればそこに月はあるが、間違うと指を見てそれを月だと思うようなことになるじゃろ。経典は月を指すの指である。釈尊の御説法は月を指すの指である。その指をなんぼ研究しても月はありません。その指の指差しておる方角に月があるのだが、その月は人々の心を指さしておられるはずである。その 空間に迷い、指に迷うように、言葉に迷い、観念に迷うて、実業を生じ、それがそこに真理があるように思うてだ。根拠発中に虚しく熱返す。本は六根。今日は六人。十二章で、お互いの五根の中、六根の中、現に微絶真にの中、色相光明即法の六教の中、十二章十八回、そういう世界の中に何か真理があるであろうと、何か釈尊のおっしゃった仏というものがどこかにあるじゃろう、法というものがあるじゃろう、菩提というものがあるじゃろう、涅槃というものがあるじゃろう、そう形の上でなんぼ探求して、ああじゃろうかこうじゃろうかとひねくり回してもどこにもそんなものはない。ネックアイとは頭の中でひねくり回すこと。そうしてついにわからんと。いくら考えてもわからんと。いくら本を読んでもわからんと。ついに自ら軽んじて退屈して言わくて。我はこれ凡夫、他はこれ商人だ。ついに自ら自己を軽んじ、退屈して、退屈というのはこの頃、世間ではよく使う言葉である。世間で使う退屈という意味と間違う。尻込みをするということで。自己嫌悪に陥ること、自ら軽んじて退屈している。我はこれ凡夫、他はこれ商人だ。俺はもうダメだ。俺らはただの凡夫じゃ。とても達磨大師のようなわけにはいかん。お釈迦様のような悟りを開くわけにはいかん。凡小の名にさえられるのに、凡とか小とかいう分別をもうそこに犯すのである。それは皆根拠にとらわれるから。紙に書いた文字にとらわれるからで、木で刻んだ仏にとらわれるから、観念の仏にとらわれ、観念の法にとらわれるから、徳る西南の子宮あってか他の獅子日を着て帰って夜間命をなして、徳る西と、これはまあバカ坊主玉という方である。親鸞は自ら愚徳と言われてある。バカ坊主玉めが何の子宮あってか、子宮というのは命が死に際の慌ただしい慌てようということである。子宮で死ぬか生きるかの慌ただしさ、死ぬか生きるかの瀬戸際の慌てようということだ。何をうろたえて 何を慌ただしく。他の獅子子を着て帰って夜間目を合わせ、みんな立派な衣を着て、立派な袈裟をかけて、衣を着たところは絵の禅師も達磨大師も同じことじゃない。袈裟をかけたところは釈迦尼世尊も迦葉尊者も同じことじゃない。袈裟を着て頭をつけすって、しかもみんな仏教学を研究し禅宗学を研究して人などの理屈は知っておる。それが他の獅子子を着ておる。形だけは立派な大和尚のような格好をして、かえって夜間目をなす情けないネズミの鳴き声のような泣き言を言うてやる。ライオンの皮を着て狐泣きをするようなものじゃないかと。徳留星、何をうろたえるのかと。情けないやつらだと。徳留星、何の子宮はってか、他の獅子を着て帰って夜間目をなして、大丈夫の勘定部の規則をなさず、自家送りの者あえて信ぜず、下に他に向かって求めて他の個人の官僚国になる。大丈夫の勘だ。みんな男一匹じゃないか。その立派な体格を持った男が、丈夫の規則をなさず、男らしい気概を持たず、自分の内側に、人が自分の内側に素晴らしい宝を持っておることをあえて信じず、自分の内側に釈尊にも劣らず、達磨大師にも劣らない素晴らしいもののあることを信じずして、下に他に向かって求めて他の個人の官僚国の場合、そのように外の世界に向かって他の官僚国の場合、個人の言葉について回って、法華経にこう書いてある、華厳経にはこうある、達磨大師は何と言うたの、そんな個人のいらざる言葉に、無用の言葉に騙されて、因により用に計って徳達することはたわず。因により用に計るとは、恩用紙に計るということだろう。駅舎に見てもらうということだ。人間迷い出すというと、大道駅舎にまで迷わんなら、ちょうど自分で自分の心が決まらんと、他人の駅舎に相談して自分の運勢を見てもらわんなら、世間のボンブがうろたえるようにだ。個人の言葉について回って、ああだろうかこうだろうか、経典の中に、素録の中に自分の行く道を発見しよう。どっちへ行ったらいいかわからん。 何を考えたらいいか分かる、何したらいいか分かる。個人の本の中で自分の行く道を教えてもらおうなぞというのは、うろたえて駅舎に相談すると同じことじゃない。自分の行く道ぐらいはっきり自分で決めていかんか。そんな自信のない方でどうする。自分の持っておる素晴らしいものを外へ出しさえすればいい。その自分に持っておるものを力いっぱい外へ出しさえすれば、それ以上のものは天下にないはず。その自分の持っておるものをほっといて、何をしたらいいだろうか、どうしたらいいだろうか、経典や祖録を探るのは、若い者が迷うて自分の運勢を、相性がいいでしょうかどうでしょうか、あの人と結婚するのはどうでしょうか、商売は何したらいいでしょう。自分のことを駅舎に尋ねるようなもんじゃない。特脱することは問わず、経典や祖録から抜け出すことができる。かわいそうなもんじゃないか。教に応手はすなわち縁死、人に応手はすなわち主す。だから六教の世界に会うというと、じきにそれにとらわれてしまう。見るものにとらわれ、聞くものにとらわれ、触れるものにとらわれ。いや、今度の雑誌にどう書いてやって、今日の新聞にはどうあって、人に応手はすなわち終始、目に見るもの、耳に聞くもの、みんなこれはゴミじゃ。その世間のゴミに直にとらわれてしまう。だから職所に枠を起こって、自ら順序なし、触れるもの、触るものにすぐ迷うてしまう。何を見ても迷い、何を聞いても迷うてしまう。自ら順序なし、自分の腹の中にしっかりと座ったものが何もないのである。とくるせいだ、世間の俗人ならとにかく頭すって衣を着て座禅をして検証成仏、検証をして悟りを開くというものが、そんな自信のないことでどうするか、そんなうろたえたことでどうするか。ダール三蔵の摂政を取ることなかれ、臨済のしゃべることにもとらわれてくれるな、俺の言うことにも迷うな。御逆罪を犯せというと、じきに父を殺し母を殺し、なんじゃろ、仏心欠をいたし、何のことだ、彫像を梵鐘せよ、時期については特産じゃないが、お経を皆焼くことじゃろうか、単価じゃないが本尊さん焼いて尻り炙ることじゃろうか、そういう時期に間違いを犯すか。三蔵の摂政を取ることなかれ、臨済の言う言葉にもとらわれてくれちゃ困る。何が言えぞ説に評価なし、俺も何にも根拠のないことを言うとるだけ、俺も腹にないことを言うとるだけ、 ただみんなの迷いを取ろうと思うて俺は言うだけのことだから、迷いが取れれば俺の言うたことは忘れてもらわんとこ。俺の言うたことにとらわれると迷いの上にまた迷いを重ねることに、みんなの体を洗うための石鹸みたいなものです。背中に塗って泡立てる。赤が取れたら流してもらわんと言うと、赤が取れても石鹸がありがたいと言うて背中に塗ったるからじゃ困る。いちごの缶、虚空に飛ばす。一生の間空中に絵を描くようなもの。みんなに見せるためにその時その時思いつきの絵を描く。みんなが分かったら空中だから消えてしまったらいい。後に残す気は少しもない。絵画像等の例えのごとし、これは何か両画鏡か何かの中にある例えである。お釈迦様もそうおっしゃる。みんなを喜ばすために、みんなが納得のいくようにいろいろな絵を描くようなもので、釈尊の説法も相手があるから相手の納得のいくような絵を描くのである。絵そのものに目的はない、絵そのものに価値はないのである。経典にとらわれてもいかん、祖録にとらわれてもいかん、臨在の言葉にもとらわれてくれる。道路仏をもって屈強となすことなかれ。みんなこの仏という言葉にとらわれるから。仏、仏とは何か。仏というありがたいものがどこぞにあるか。